皆さん、最後の言葉、最後の言葉、これには不思議な重みというものがあります。自分もそのことを強く感じた出来事がありました。まだ大学生だった頃、祖父が病床でいよいよ最後の時を迎えようとしていました。ベッドの周りには家族が集まっていて、その時に父がかけた言葉を今でもよく覚えています。父は最後に祖父に向かってこう言いました。また天でね。さようならではありませんでした。これで最後、お別れだねという言葉でもありませんでした。また天でね。そこには別れの悲しみがありながらも、それだけではない大きな希望というものがありました。キリストにあるものにとって、死で全てが終わるんじゃないって、地上での別れが永遠の別れじゃないって、やがて天においてもう一度再会することができる、そんな希望がこの短い言葉の中には込められていました。当時の私はまだ大学生でした。その言葉の意味を深く、全てを理解していたわけじゃありません。でも同時に、また天でねというこの最後の言葉は、今に至るまで私の心に強く残り続けることになりました。そしてどうでしょう、皆さんの中にも誰かとの別れ際に交わした言葉を後になって思い出したこと、思い出すようなことないでしょうか。普段なら何気なく聞き流すような、そんな言葉でも、これが最後ですと知れば、その言葉は特別な意味を持つようになります。どうしてですか。もう一度その人から直接聞くことができないからです。だからこそ私たちは最後に語られる言葉に特別な重みを感じ、真剣に耳を傾けようとするわけです。皆さん、この朝私たちが学んでいこうとする御言葉もまさにそのような言葉です。今日私たちが一緒に見るのは、ヨハネの福音書の12章、特に44節から50節です。聖書持っていれば、まだ開いていなければぜひそこを開いてください。ヨハネの福音書の12章44節から50節です。先週もちょっと触れましたけれども、今回私たちが見るこの場面というのは、イエス様が十字架に向かう前、最後に公の場で人々に向かって語ったメッセージが記されています。もちろんこの後もイエス様は弟子たちに対して語られはします。13章以降には、ご自分が愛した弟子たちに向けて個人的に教えられる大切な言葉というものがたくさん記されています。しかしイエス様が群衆の前に立って救い主として直接語られるのは、これから見るこの場面が最後になります。地上での交渉会を締めくくる、そんな言葉が今日の箇所にははっきりと記されているわけです。では皆さん、そんな最後の場面で救い主は何を語られたんでしょう。当時の人々に対して、また今の私たちに対して、イエス様はそんな最後の言葉を通して何を伝えようとされたんでしょう。誰の言葉であったとしても、最後の言葉には重みがあります。ましてや神の御子であるイエス様が最後に語られる言葉です。私たちにとって軽く扱っていいものじゃありません。だからこそ今日は救い主からの最後の言葉にしっかりと耳を傾けてみましょう。特に今回の言葉のうちには大きく2つ、救い主にある救いと、救い主を拒む者への裁きが示されています。2つの内容を改めて自分のこととして一緒に考えてみましょう。じゃあまず、いつものように御言葉をお読みします。44節から50節まで、それぞれよく見てください。 またイエスは大声で言われた。私を信じる者は私ではなく私を使わした方を信じるのです。また私を見る者は私を使わした方を見るのです。私は光として世に来ました。私を信じる者が誰も闇の中にとどまることのないためです。誰かが私の言うことを聞いてそれを守らなくても私はその人を裁きません。私は世を裁くために来たのではなく世を救うために来たからです。私を拒み私の言うことを受け入れない者にはその人を裁くものがあります。私が話した言葉が終わりの日にその人を裁くのです。私は自分から話したのではありません。私を使わした父ご自身が私が何を言い何を話すべきかをお命じになりました。私は父の命令が永遠の命であることを知っています。それゆえ私が話していることは父が私に言われた通りをそのままに話しているのです。では早速一つ目の内容から考えてみましょう。最後の言葉で語られたこと、それはまず救い主にある救いでした。救い主にある救いでした。救い主であるイエス様は最後の最後までご自分を信じることを人々に訴えていました。御言葉見てください。今回の場面がこのように始まっています。44節、またイエスは大声で言われたって。少し立ち止まってこの場面を思い描いてみてください。イエス様が実際にどのタイミングで叫んでいたのかは書かれていないからこそよく分かりません。でも覚えてますか？この時イエス様は祭司長たちによって命を狙われていました。エルサレムの町全体にはイエスがどこにいるのかを知っている者は届け出を出さなければならないと命令まで出されていました。人々の前に出ることもましてや大声で叫ぶこともご自分の身を危険にさらす行為だったわけです。またそれに加えてイエス様が叫んでいた訴えていた相手はその言葉に素直に耳を傾けようとする者たちではありませんでした。先週も見ましたけどこの箇所の直前に記されていたのはどんな人たちでした？この箇所の直前に記されていたのはどこまでも不信仰な人々その姿でした。何度も何度も何度も力強い印を奇跡をその目にしても一向に信じようとしない者たち、表面上は信じるとそう言いつつも犠牲を払おうとせず人からの栄を愛して公にはイエスを告白しようとしないそのような者たち、そんな堅くなな人々で溢れかえっていました。どうでしょう、皆さんはどんな時に忍耐を失ってしまいやすいでしょう。何度言っても誰かが話を聞かない時でしょうか。何度優しさを示してもそれを拒まれ続ける時でしょうか。表では良い顔をしていても裏では自分のことを否定しているとそう知る時でしょうか。考えてみてください。イエス様こそが人間的に考えれば忍耐を失ってもおかしくはありませんでした。この12章の時点まで約3年にわたってイエス様は救いの御手を差し伸べ続けていたわけです。そしてその締めくくりともいえるその場面で人々が取っていた態度は変わらない固くなさでした。そんな人たちを前にしてこんな自分勝手な者たちなんてもう知りませんとそうやって突き放して見放したとしてもある意味で当然だったかもしれません。でもそんな固くな人々に対して救い主は大声で訴えていたわけです。最後の最後まで救いの御手というものを差し伸べ続けていたわけです。一体どれほどイエス様というのは忍耐深いお方でしょう。どれほど憐れみに富んでいるお方でしょう。そして大声で叫んだその言葉の中で イエス様は救いのために人々が信じるべきご自分に関する2つの真理というものを教えていました。私たちが何を信じるべきなのか、特に2つのことをイエス様は挙げます。何かって、まず1つ目はイエス様が父から使わされた神の御子であるということです。救いのため人々が信じるべき真理、一つ目はイエスが父から使わされた神の御子であるということです。御言葉の続き見てください。このように言われていました。44節、私を信じる者は私ではなく私を使わした方を信じるのです。また私を見る者は私を使わした方を見るのです。って、一体イエス様何を言わんとしたんでしょう。簡潔に書かれてますけど、あまりにも重要なことです。イエス様の訴え、それはイエスを見ることは父なる神を見ることであり、イエスを信じることは父なる神を信じることと同じだということです。別の言葉で置き換えるなら、イエス様とイエス様を使わした父なる神様とは一つであるということです。イエス様とイエス様を使わした父なる神様とは一つであるんだって。ただ勘違いはしないでください。一つであるっていうのは同一人物だという、そんな話ではありません。この真理は別の箇所でも繰り返し繰り返し教えられ続けてきました。この福音書のちょっと最初戻ってみてください。ヨハネの福音書の一番最初、ヨハネの福音書の一章一節と二節、この福音書は最初からこのように語っていました。一節二節、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられたって、言葉であるイエス様、言葉であるイエス様ご自身、確かに永遠の初めからおられた誠の神様でした。でもそれと同時に、この方は初めから父なる神と共におられた存在でした。またこれ以外にも主ご自身が明白に述べています。ちょっと飛びますが、ヨハネの10章の30節を見ると、ヨハネの10章の30節でもイエス様ご自身がこう言いました。ヨハネの10章の30節、私と父とは一つです。気づくと思いますけど、イエス様はここで私は父ですとも父は私ですとも言いませんでした。ただ私と父とは一つですと言いました。御父と御子は区別されているのと同時に一つでした。まとめるなら何が言えるでしょう。聖書の描いている神様というのはただ一人の唯一誠の神様です。でもそれと同時に御父御子そして聖霊を含め異なる3つの威嚇を持っているお方だということです。3人の異なる神がいるんじゃありません。同じ神様としての本質を等しく持つ3つの威嚇を持った唯一の神がおられるだけです。でもこれの何が重要なんでしょう。なんでイエス様は最後の言葉としてこのことを言ったんでしょう。改めて考えてみてください。この当時からイエス様への信仰について一つの大きな問題というものをみんな抱えていました。何かって、それは人々はイエス様を真の神様として認めようとしなかったということです。覚えてます？当時のユダヤ人たち、特に民の指導者たちはイエス様が神だというこの事実を固くなに拒絶し続けました。イエス様がヨハネの8章のところで、アブラハムが生まれる前から私はいるんですとそう口にしたとき、彼ら何したでしょう。彼らは石を取ってイエス様を殺そうとしました。イエス様がさっきも触れました、私と父とは一つです そう口にしたとき、彼らは何したでしょう。彼らは再び石を取ってイエス様を殺そうとしました。また十字架にかかる前、に受けた裁判の席にあっても、彼らはピラトに対してこのように訴えていました。ヨハネの19章の7節を見ると、ヨハネの19章の7節に彼らが必死になって訴えていたことが書かれています。19章の7節、何を彼らが気に食わなかったのか、19章の7節にこう書いていました。ユダヤ人たちは彼に答えた。私たちには律法があります。この人は自分を神の子としたのですから、律法によれば死に当たりますって。人々はイエス様の言葉を何も理解していたんじゃありません、何もして理解していなかったんじゃありません。その逆に彼らは気づいていました。この者は自分を神の子だと言っているって。この者は自分のことを誠の神だとそう言ってるって。その事実は明白に示されていました。でもその明白な事実を彼らは拒んでいたわけです。彼らにとってイエス様が天から使わされた神の御子であるという事実は到底受け入れられるものではなかったわけです。そして皆さん、この問題というのは大昔の話じゃありません。私たちと全く関係ない話じゃありません。歴史を通して今の今に至るまで何にも変わっていません。多くの人たちがイエス様を隣人愛を説いた有名な教師だとか、弱い人を助けた素晴らしい人格者だとか、そのように見なしたとしても、イエス様を唯一誠の神様として信じようとはしません。この世に存在しているたくさんの宗教だって同じです。例えばエホバの証人にとってイエス様というのは神によって最初に作られた存在であって、全能の神と同じではありません。イスラム教にとってもイエス様というのは偉大な預言者の一人であって神ではありません。イエス様を拒む者の一つの大きな特徴、それはイエス様を神として認めようとしないということです。そしてそれが全ての問題において大きな間違いでした。聖書ははっきりと教えてたわけです。この世に来られたイエス様、この方こそが誠の神様なんだって。誠の神様が人として来られたんだって。誠の神様であるからこそイエス様には神様にしかできないことが可能でした。誠の神様であるからこそイエス様には父なる神様を直接解き明かすことが可能でした。イエス様が御父と一つであるお方であるからこそ、私を見る者は私を使わした方を見るんだと、そのように宣言することもできたわけです。普通の人間にそんなことはできません。ウィリアム・ヘンドリクセンという先生もこのように述べてました。皆さんのレジュメに載せておきましたが、こう言われています。キリストを知ることは父なる神を知ることです。キリストを愛することは父なる神を愛することです。キリストを受け入れることは父なる神を受け入れることです。キリストと父とは一つだからです。皆さん、イエス様を信じるということは単にイエス様を素晴らしい人物だと認めることじゃありません。真の信仰、それはイエス様を父なる神から使わされた神の御子であると信じることです。そしてこの方が神の御子、誠の神様であるなら、私たちはこの方を自分の人生の一部としてじゃありません、自分のすべてを委ねるそのお方として受け入れ、信頼し、従っていくことです。果たしてどうでしょう。あなたはイエス様のことを誰だと本当に信じているでしょうか。ご自分こそ父から使わされた神の御子である、それが全ての人が信じるべきこととしてイエス様が叫ばれていた一つ目の真理でした。またこれに加えてイエス様が信じるようにと教えていたこと、二つ目は闇から救い出す救い主であるということです。 イエス様が信じるようにと訴えていたこと、教えていたこと、二つ目は闇から救い出す救い主であるということです。御言葉の続き見てください。このように46節言われていました。私は光として世に来ました。私を信じる者が誰も闇の中にとどまることのないためですって。もう言葉では言い尽くすことのできない素晴らしい約束がここには記されてました。イエス様はご自分がこの世に来た目的というものを今一度明らかにしてました。その目的とは何ですか？ご自分を信じる者が誰も闇の中にとどまることのないためでした。ここでとどまるという言葜が出てきました。とどまるという言葜、これには自分の家に住むとかその場所から動かないといった意味が含まれていたりもします。自分の家に住むとかその場所から動かない、そういった意味です。想像してみてください。長年お気に入りのマイホームに住んでいる人、その人は他の場所に引っ越しする、そんなことは考えません。自分の愛しているその場所にいつまでもとどまろうとします。そしてこれと同じようにです。ここにいる一人一人も生まれながらの罪人、イエス様を知る前の私たちは皆罪を自分の住処として生きていたものでした。例外は一人もいません。私たちはみんな光の中じゃありません。闇の中、霊的な真っ暗闇の中に暮らしていたものでした。でもそうは言っても、じゃあ闇の中に暮らすものってどんな存在なんですかって、そう思うのであれば、聖書はその姿もはっきりと教えてくれています。どんな姿かって、少なくとも2つのことが挙げられます。1つに、その人は神様を理解することができないということです。闇の中に暮らしているものそのものは神様のことを理解することができません。エペソの4章の18節のところにこんなふうに書いてました。エペソの4章の18節、パウロはそこで神様を知らないその者たちの姿をこう描きました。18節、彼らはその知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と頑なな心とのゆえに神の命から遠く離れています。イエス様を知らない人は勉強ができませんとか、生活に役立つ知恵を持ってませんとか、そういうことじゃありません。私たちの周りにだって聡明な人はたくさんいます。でも知性において暗くなっている罪人は、神について知識としては聞くことはできても、それを正しく自分のこととして受け入れ、神を神として、自分の神として崇めること、認めることはできません。どれだけ聖書の知識を持っていたとしても、それを自分のこととして素直に信じ従うことができません。たとえ素晴らしい真理というものが御言葉から示されようとしても、十字架のその素晴らしい福音が目の前に置かれていたとしても、そんな馬鹿げた話はって、自分には関係のないことですと、そのようなものにしか映らないというわけです。闇の中に暮らしている者にとって、光である神様は理解することができません。また闇の中に暮らす人は、神様を理解できないだけじゃなく、自分自身の罪というものを何よりも愛しています。闇の中に暮らしているもの、そのものの一つの大きな特徴は、自分自身の罪を愛しているということです。ヨハネの3章のところでこんなふうに言われていました。ヨハネの3章の19節から20節のところでこんなふうに書いています。光が世に来ているのに、人々は光よりも闇を愛した。その行いが悪かったからである。悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ないって。生まれながらの 罪人、すべての罪人が持っている性質、それは自分の罪というものを愛することです。私たちは生まれながらに自分というものを愛しています。自分の考え、自分の思い、自分の価値、自分の基準、自分の感情、そう、自分の生き方、そういったすべての自分を愛しています。だからそれを害する人が現れると、私たちは不満を覚えます。私たちは怒りを覚えます。私たちはそれに対してよく思わないわけです。私たちは皆自分という快適な家に住むのが大好きな存在として生まれました。そしてそれゆえにです、それゆえに光であるイエス様を拒みます。なんでかって、イエス様はその自分というものを捨てるようにと迫るからです。居心地の良さを感じているその闇から、その自分の快適な家から出てくるようにと光はいつも求めるからです。自分の罪を愛している罪人は自らの意思で光を固くなに拒みます。自分が愛しているその闇の中にいつまでもとどまろうとします。スポルジョンも罪人の抱えている問題をこのように説明していました。ねじめに載せていますが、こう言われています。キリストに対する嫌悪は罪への愛から生じます。人が自分の罪を抱きしめて離さないのでなければ、救い主を抱きしめるでしょう。人がなぜキリストのもとに来ないのか、その理由は明らかです。自分の罪を手放したくないのです。罪をそのまま心地よく楽しんでいたいのです。自分の罪を責められることを恐れているのです。当たり前に聞こえるかもしれませんけど、自分の罪を抱きしめながら同時にイエス様を抱きしめることはできません。自分の罪、自分の闇を愛しながら同時に光を愛することはできません。私たちは生まれながらにみんなそのように生きてきました。そしてこんな罪を愛する生き方に何の結果が伴わないのではありません。光よりも自分の罪を愛し、暗闇の中にとどまり続ける者にはその歩みにふさわしい報いというものが待っていました。何かって、それは頑なな罪に対する神の御怒りでした。聖なる神様は罪を必ず裁かれるお方です。ご自分に逆らい続ける者をいつまでも放っておくことはありません。その者を最後には永遠の滅びの中で罰せられます。これこそが本来闇の中を歩んでいた私たち皆に当然値する結果でした。皆さん、イエス様言われてましたよね。誰も闇の中にとどまることのないためですって。言い換えれば、イエス様を信じていない者は皆闇の中にいるということです。皆闇の中で滅びに向かっているということです。私たちも皆そのようなものでした。でも感謝なことに、光であるイエス様が世に来てくださいました。何のために来たんでした？ご自分を信じる者が誰もその闇の中にとどまることのないためでした。気づいたと思います。小さな言葉ですけど、皆さん、イエス様は信じる者が誰もって言われました。誰もって言い換えれば、この光が届かない、そんな暗闇にいる人は一人もいないということです。このヨハネの福音書を通してもそのことは明らかでした。覚えてます？イエス様、どんな人に対して光の御手を差し伸べ続けたでしょう。人々から尊敬されていたニコデモに対しても、人々から軽蔑されていたサマリアの女性に対しても、同じように救いの御手というものを差し伸べ続けていました。たとえ身分の高い人であろうと、低い人であろうと、宗教に熱心な人であろうと、社会で孤立しているような人であろうと、病んでる人であろうと、重荷を負ってる人であろうと、弱い人であろうと、どんなに頑なな人であろうと、どんなに罪深い人であろうと、イエス様の救いの御手から外れている者は一人もいなかったわけです。そして感謝のことは、この事実というのは 今も何も変わってないってことです。イエス様はご自分のもとにへり下ってくるものを拒まれることはありません。どれだけ罪深い過去を持っていたとしても、救い主はご自分を信じる者を闇の中に置き去りにすることはありません。神様を拒む罪を悔い改めて認めて、自分を愛する罪を悔い改めて、光であるイエス様を信じるなら、その人に救いを、罪の許しを与えることができます。別の箇所でもイエス様自身が約束されていました。ヨハネの同じヨハネの8章の12節でイエス様は言いました。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのです。闇の中に命はありません。罪を愛しているその歩みのうちに希望なんてものは何もありません。闇の中を歩むその先に待っているのは滅びだけです。しかし光であるイエス様のうちには命があります。光を愛するその歩みのうちにこそ本当の喜びが、満足が、救いがあります。イエス様は救い主として来られました。どうでしょう、こんな光ある方を今もあなたは固くなに拒み続けてはいないでしょうか。それとも自分自身にとって必要な救い主として信じ従っているでしょうか。ご自分こそ闇の中から救い出す救い主であると、それが信じるすべてのものに救いをもたらすイエス様が叫ばれていた最高の希望にあふれた二つ目の真理だったわけです。そして皆さん気づきます？覚えていると確信しますけど、皆さんこのヨハネの福音書が書かれた目的って何でした？その目的はどこに書いてました？アピールしてくれてる人もいますけど、どこですか皆さん？ヨハネの20章の30節のとこですよね。31節のとこですよね。30節31節よく見てください。なんて書いてます？そこに30節31節にこう書いてました。この書には書かれていないが、まだ他の多くの印をもイエスは弟子たちの前で行われた。しかしこれらのことが書かれたのは、これまでのことが全て書かれたのは、イエスが神の子キリスト、救い主であるということをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためであるって。この書が全体が書かれた目的、それはイエス様こそが神の御子であり約束の救い主キリストであるということを信じるためでした。イエス様が最後に、交渉外の最後に言われたことは何でしょう？同じことでした。イエス様はずっと言われてたわけです。私が神の御子ですって、私が約束の救い主ですって。そしてその約束の救い主を信じるそのところに永遠の命がありますって。それがヨハネの福音書が訴えていたメッセージでした。イエス様が最後の言葉で訴えていたメッセージでした。イエス様のうちには救いがありますって。でも同時に、イエス様の言葉はこれで終わりじゃありません。確かにイエス様は救いを与えるために来てくださった救い主です。でもその救い主を拒み続けるのであれば、そこには決して無視することのできない結果が待っていました。それが二つ目に、最後の言葉としてイエス様が語った内容でした。二つ目は、救い主を拒む者への裁きです。二つ目に語られた内容、二つ目は、救い主を拒む者への裁きです。御言葉、戻ってください。47節、このように記されていました。誰かが私の言うことを聞いて、 それを守らなくても私はその人を裁きません。私は世を裁くために来たのではなく、世を救うために来たかなです。って皆さん、またイエス様は言われてました。聞きました？世に来たこの方の目的、一体何の目的のために来たんでしょう？一体どんなお方だったんでしょう？一度目に来たイエス様は、世を裁くためではなく、世を救うために来られたお方でした。救うこと、それが最大の目的でした。ただこれは間違っても、裁きを行う権利を持ってないとかいう、そんな話じゃありません。以前見た御言葉の中でもはっきりと述べられていました。ヨハネの5章の22節でイエス様に関してこう言われています。ヨハネの5章の22節で、また父は誰をも裁かず、すべての裁きを子に委ねられました。って聖なるイエス様には罪人を裁く権利も権威も当然あります。この方はすべての罪人を滅ぼすその力というものも当然持っています。実際次に2度目に世に帰ってこられるとき、その時には裁きをもたらす王として帰ってこられます。でもそんな力あるお方が一度目に世に来られたとき、この方は罪人を裁くためではなく、救うために来てくださいました。救うために来てくださったこの方は、かたくななものに、どこまで行ってもかたくななものに忍耐を示し、弱り切って重荷を抱えているそのものに憐れみを持って仕え、最後には十字架にかかることを通して神の愛というものを明らかにしてくださいました。イエス様は世に来られた救い主でした。一人でも罪人が滅ぶことを望むことのない、そんな恵み深い救い主でした。この主の姿は昔から何か変わったわけじゃありません。三位一体の神様は罪人を救うこと、そのことを愛されるお方でした。愛される神様でした。エゼキエルの33の11節にもこう書いてます。エゼキエルの33の11に、私は誓って言う神である主の見つげ、私は決して悪者の死を喜ばない、かえって悪者がその態度を悔い改めて生きることを喜ぶ、悔い改めよ、悪の道から立ち返れ、イスラエルの家よ、なぜあなた方は死のうとするのか。って神様というのは悪者の死を喜ばれないお方でした。どうしてその罪の中で死ぬんですか、って私のもとに立ち返ってきなさい、って神様は救いの神でした。イエス様は救いの神でした。でもこの救いの見てもいつまでも伸ばされているわけではありません。もしこんなにも大きな救い主の憐れみというものを自ら固くなに拒み続けるのであれば、そこに必然的に残されるのは裁きしかありません。もう一度47節からの流れ見てください。イエス様こう訴えてました。誰かが私の言うことを聞いてそれを守らなくても私はその人を裁きません。ってこれだけを聞くとイエス様を信じようが信じまいが何の問題もないかのように聞こえるかもしれません。でもそうではありませんでした。このあと48節からこのように続いています。私を拒み私の言うことを受け入れない者にはその人を裁くものがあります。私が話した言葉が終わりの日にその人を裁くのです。私は自分から話したのではありません。私を使わした父ご自身が私が何を言い何を話すべきかをお命じになりました。私は父の命令が永遠の命であることを知っています。それゆえ私が話していることは父が私に言われた通りをそのままに話しているのです。って言われていたことはあまりにも深刻なことでした。イエス様は地上にいた間自分独自の考えではなく父なる神様の考えを話していました。口にしたことはすべて自分の言葉じゃありません。すべてが父なる神様から出た言葉でした。 そしてイエス様が話したその力ある言葉のうちには罪人に永遠の命をもたらす力がありました。以前また見ました。あのペテロもこんなふうに告白しています。ヨハネの6章の68節にこう書いてました。よく聞いてください。ヨハネの6章の68節に、主よ、私たちが誰のところに行きましょう。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。イエス様の言葉には人に永遠の命を与えるその力というものがありました。イエス様は神様の言葉を語りました。だからです、もしそんな命の言葉を、その命の言葉を人が拒み続けるのであれば、その人にはもう他の救いの手段は残されていません。命をもたらすその同じ言葉がその人にもたらすのは裁きだけです。そしてある意味でその裁きというのは罪人が自分の身に招いている裁きです。終わりの日、イエス様を拒む者は神様の前に立ちます。そして自分が拒んだまさにその言葉によって厳しく裁かれます。愚かだって、自分には関係ないとそう無視したその言葉がその人がいかに愚かだったんだということを明らかにします。間違ってると否定したその言葉がその人がいかに間違っていたのかということをあらわにします。ある人は幼い頃から教会で福音のメッセージを聞き続けてきたかもしれません。ある人は家族や友人からイエス様にある救いを信じるようにと語られ続けてきたかもしれません。終わりの日には聞いてきたその言葉のすべてが堅くなに拒んだものを糾弾し責め立てることになります。示されてきた真理はあなたにあまりにも明白だったじゃないですかって。そしてその時に自分が間違っていたと気づいたとしても、その時に聖書がまさに言っている通りに自分が救いを必要とするその罪人であると知ったとしても、もうその時点では手遅れです。神様の忍耐というものを自分が軽んじて自ら救い主を拒み続けた者に主の憐れみというものはもう何も残されていません。かたくなな心に待っているのは正しい神様による御怒りの裁きです。でも感謝なことにまだ希望というものがあります。今はまだ救いの時です。もしこの中にまだイエス様を神の御子として自分の救い主として信じていない方がいるのであれば、どうか今日今よく考えてください。かたくなに拒み闇の中にとどまり続けるのではなく、光であるイエス様の助けを求めてください。あなたの罪を許すことができるのは、あなたのその闇の中から助け出せるのはこの救い主だけです。私はあなたのような罪人を愛してくださり、私たちの罪の身代わりとして十字架にかかって死なれ、三日目によみがえられた、そんな救い主、そんな救い主を愛して、どうかこの方に全てを委ねて歩んでください。どうか真理を聞いていて、それゆえでなお自分の罪の中で死なないでください。計り知れない憐れみを示し続けてくださっているその救い主を自分の救い主として信じ従ってください。またこのイエス様を神の御子として信じて救い主として愛しておられるという皆さん、改めて自分自身に問いかけてみてください。私にとって、あなたにとって、救い主イエス・キリストはどれほど素晴らしいお方でしょう。かつて闇の中を歩んで御怒りの子として生きていた私たちを救い主が助け出してくださいました。ただ主の憐れみによって暗闇だった私たちが今や光の子供と作り変えられました。 かつて自分自身の罪を愛して永遠の滅びへと向かっていた私たちを救い主が助け出してくださいました。ただ主の恵みによって、皆さん今私たち裁きを恐れる必要がなくなりました。以前の私たちは霊的に死んでいました。死んでいたものにできたことは何もありません。しかしただ主の愛によって、今は神様を、このイエス様を知り、共に歩むことができるという永遠の命が与えられました。闇の中を歩んでいた私たちが何かこの救いに値する良いものだったからじゃありません。かたくなな罪人を、かたくなな私たちを見捨てずに十字架にかかり、救いの御手を差し伸べ続けてくださった、ただイエス様の深い憐れみの愛のゆえです。どうでしょう、こんなにも素晴らしい方に心を止めるのであれば、じゃあ私たちは日々どんなふうに歩もうとするでしょう。助け出された闇の中に再び戻ろうとするでしょうか。本当は自分に何の喜びももたらさない、自分に何の満足ももたらさない、自分に滅びをもたらすと、そう知った罪の中にまた戻ろうとするでしょうか。自分に滅びをもたらすそんな罪を愛そうとするでしょうか。いいえ、皆さん闇を愛しながら光を愛することはできません。光の子供とされた私たちは光だけを愛して、どんな罪もどんな悪をも脱ぎ捨てて歩んでいくことです。また一人の子供とされた者として、私たちは世の光として生きていくことができます。この救い主を知らない人は周りにまだたくさんいます。この主の憐れみを知らない人はまだたくさんいます。この主の憐れみを、忍耐を心から感謝して、光である救い主を述べ伝えていくことです。私たちの責任は、私たちの考えを伝えるんじゃありません。光であるイエス様の素晴らしさを伝えることです。そして皆さん、いつの日か私たちはこの救い主にお会いする日がやってきます。忘れてはいけません。次の瞬間には会うことになるかもしれません。その日がやってきていることは確かです。それならその日を楽しみにしながら、最後によくやったって、忠実なしもべよって、その言葉をかけられることを目指して、この1週間も共に主の栄光のために歩んでいきましょう。最後一言になります。愛する父なる神様、御言葉を心から感謝します。罪の中に死んでいた、闇の中をさまよっていた、そんな愚かな私たちを神様あなたが愛してくださり、神の御子としてイエス様をこの地上に使わせてくださったことを心から感謝いたします。この方は救い主として来てくださいました。罪の中に死んでいた私たちにできないことを、イエス様は私たちの代わりに十字架にかかることを通して成し遂げてくださいました。イエス様がいなければ私たち新しい命もなかっただけでなく、ただ滅びへと向かっていた、その裁きだけが値するものでした。しかしそんな私たちを、神様あなたが大きな憐れみでもって救い出してくださいました。その憐れみを覚えて心から感謝いたします。今日私たちは賛美しました。キリストには変えられませんと、その言葉で賛美した通りです。この地上のどのようなものであったとしても、 キリストに勝る宝はありません。キリストを手にし、キリストを知り、キリストを愛し、キリストに従っていくという素晴らしい救い主と共に生きていく、その人生こそ私たちにとっての大きな喜びです。それこそが私たちにとっての宝です。どうかそのことをいつも私たちが覚え続けることができますように、御言葉を通してイエス様の姿にいつも心を留めて、この方に信頼するものとして歩んでいくことができますように。弱く愚かな私たちはいろんなものに心が騒がされます。自分の罪をまだ愛す、そんな愚かな性質も持っています。どうか神様、私たち一人一人がその罪を悔い改めながら、神様あなたを愛するものとして成長できますように。そしていつの日か私たちはこの素晴らしい救い主に会う日が来ます。可能性ではありません。確実にその日が来ます。だからその日が来るまでに忠実であり続けることができますように、その日を楽しみにしながら与えられている一日一日を主のために生きていくことができますように。素晴らしい救いを改めて心から感謝いたします。この素晴らしい救い主にただ栄光がありますように。今日のこの時を心から感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。